を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボのかなです。
こんにちは、タッキーこと滝沢ゆかりです。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡田さん、なんか突然なんですけれども、はい、何かコミュニティって所属されていますか？
うん、そうですね、過去にはいろいろいくつも所属してたんですけど、今は一つだけで BNI っていう、そういったビジネスのコミュニティに入ってますね。
なんかこう、ビジネス、お仕事されてる方同士で、こう、情報交換したりとか。
そうですね。どちらかと、紹介をし合うような、コミュニティなので、私は結構そこから、ポッドキャストやりたいという方、ご紹介いただいたりとか、お仕事につながるようなご紹介、かなりいただいていて、まあ、弊社のコエラボの売り上げの半分ぐらい、そこからのご紹介で、はい、売り上げを上げてるぐらい、結構紹介いただけるようなコミュニティなので、私も6年半とかそのぐらいになってますね。
すごい人脈広がりそうですね。
広がりますね。やっぱりこういったコミュニティもうまく活用することで、皆さんのビジネスも発展していくんじゃないかなと思いますね。うまく活用していただけるといいですよね。
A
さんもなんか入ってます？コミュニティ。
私はですね、オンラインで、メイクをしたりだとか、その自分のこう、なんていうんですかね、強さみたいなところを磨いていく、はいはい、そういうコミュニティに所属しています。
そうなんですね。じゃあオンラインでメイクも実際やったりとかするんですか？
そうなんですよ。先生がやっていることをこう実際にこう、はい、本当にズームでオンライン越しに一緒にやってみたりとか、は
い、やってみて。そうなんですね。すごいですね。いろいろできるんですね。
なんか便利ですよね、本当に。
そうですね、はい。
はい。まあ、そんな今日は、コミュニティっていうところをちょっとオープニングトークで話させていただいたんですけれども、
はい、
ぜひですね、今日のテーマ、どんな内容か教えていただけますか？
はい。はい、そうですね。今日は、このポッドキャストで作る温かいコミュニティということで、やっぱり声を使ってうまくそのつながりを深めるような取り組みっていうのもありますので、そのあたりをご紹介したいなと思います。
ありがとうございます。はい、すごい、気になる、ちょうどぴったりくる。
そうですね。
だなと思いました。
はい。このポッドキャストで、まあコミュニティ運営されてる方なんかはうまく使っていただきたいなと思うんですけど、
うんうん、
コミュニティ運営してる、人のお悩みとしては、やっぱりなかなか新しい人が参加者が来ないとか、うん、来ても定着しないとか、あとは一部のメンバーだけで、なんかあとは関わりが、との関わりだけで、なんか全員とうまく関わりが持ててないとか、
うん、
そのコミュニティの目的とか、その意図とかも、なかなかメンバーの中に浸透しきれてないなって、なんかいろいろね、お悩みがあるんじゃないかなっていうところは感じるんですよね。
確かにコミュニティってすごいクローズド空間なので、うん、なんかこう、新参者入りにくいというか、
はい、そうですよね。
ちょっとこう、勇気いるところありますよね。
はい。はい、ありますよね。だからですね、その時に、このポッドキャストを使って、メンバーの方にインタビューさせていただいて、どんな人が所属しているのか、それぞれの方はどんな特徴を持っているのか、あとはどんなお仕事をしているのかとか、なんかそういったところをお互い、知るきっかけに使っていただけるといいんじゃないかなと思いますね。
確かになんかそういうこう見せ方というか、なんかこんな内容だよっていう、はい、こういうコミュニティだよっていうところ、うん、なんか伝わるのっていいですね。
ですよね。やっぱりこういったものって誰が入ってるか、誰と一緒に活動できるかっていうところがすごく重要なことになってるので、
うんうん、
のことを知れるようなチャンネルっていうのはすごくメリットになるんじゃないかなと思うんですね。なので、そんな時に、まあ、いろんな人のそれぞれのお話を聞くと、そのコミュニティに所属している方たちも自分のことを PR できる場になっていくので、出演するメリットにもありますし、あとは声が聞けることで、どんな雰囲気の方なのか、なんか優しそうな感じなのか、すごくしっかりと取り組みされているのか、なんかイメージすごくしやすいんじゃないかなっていうのはありますよね。
確かにこうお写真だけよりも、
はい、
お声が分かったりとか話し方とか雰囲気みたいなところが分かると、はい、なんかちょっとね、入る前から親近感というか、うん、湧いてきます ね、
そうですね。私もこのポッドキャスト番組やっていて、はい、何回か聞いてからお問い合わせいただくことがあるんですけど、相手の方はもう何回も私の声聞いてるので、はい、すごく最初から親近感を持って お問い合わせいただけるので、そういった意味でも、コミュニティでも、なんか知った、声の方が何人もいらっしゃると、すごく、そのコミュニティにも所属して、中には溶け込みやすくなるんじゃないかなっていう感じしますよね。
確かに。いや、私、実は、メイクのコミュニティマネージャーやってるんですけど、
おお、はい。
やっぱり定着率
はい。
みたいなところって結構重要で、
はい。
入ったはいいけれども、やっぱり馴染めなくて、ちょっと、
そう
や
で
めてしまうみたいな方って実際いらっしゃるんですよね。
すね。で、なんかそんな時に、それぞれの人の特徴が、この音声で最初に分かっていると、なんか馴染みやすいな、とかありますよね。あとは、こういった取り組みを映像でもできるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、映像だと、本当に映るので、どんな風に見せなきゃいけないかっていうような映り方もやっぱりすごく、考えていかなきゃいけないです。ちょっとハードルが上がるかなと思うんですけど、声だけの方がまだ、取り組みやすくなって、あと発信するのも非常に簡単なので、まあ、そこでも気楽な感じで、出演いただけるんじゃないかなっていうのはありますね。
いや、手軽にできるっていうところが本当にこのポッドキャストのいいところですね。
そうですね。なので、声でね、そのコミュニティの絆もぜひ、広めていって、なんか、より皆さんとの関係性を深めていただけるような、番組を作っていけたらなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。今回は、ポッドキャストで作る温かいコミュニティをお話しいただきました。続いては、おすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回は、クラシックの風を乗せてという番組を紹介したいと思います。
もうタイトルからすごい素敵ですね。
そうですね。タッキーさんはクラシックとか聞いたことあったりします？
クラシックはですね、すごく馴染みがあるわけではないんですけれども、友人がクラシックのコンサートに出演するということで、聞きに行ったことはありま
そうなんですね。私も頻繁っていうわけではないんですが、何度か聞きに行ったことがあっ
す。
て、やっぱりね、本当その場の雰囲気だったりとか、なんかゆったりとした気分になったりとか、すごく、素敵な時間を過ごせる場だなというのは感じますね。
なんかもう集中してこう音に耳を傾けられるってすごく贅沢な時間ですよね。
そうですね。で、意外とクラシックの音楽って、身近なところでも使われてたりするので、実は聞いたことがあるっていう曲も何曲あったりとかすると思うんですよ。皆さんも。よく CM とかに使われてたりとか、
確かに。
映画とかにね、使われたりとかするので、実は知ってる曲もあるので、行ってみると、あ、なんかこの曲知ってるなっていうような感じで、なんかそういったところもあるんじゃないかなと思うんですよね。で、こちらの番組はそういったクラシックの魅力なんかを伝えして、コンサートの、主催されてらっしゃる、松本さんがいろんなクラシックの魅力についてお話しいただいてますので、ぜひね、そういったところも番組通じて知っていただけると嬉しいなと思います。
なんかただこう聞いたことがある曲ではなくて、なんかその背景だったりだとか、どんな思いで作られた曲なのかみたいなところまでこう解説いただけると、すごく
そう
こう
です
なん
ね。
かね、親しみを持てますね。
そうですね。なのでね、なんかそういったところも、感じ取りながら、ぜひね、皆さんにもこのクラシックコンサートの魅力を伝えられたらなと思っておりますので、ぜひこちらの番組もチェックいただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。今回はクラシックの風を乗せてをご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
届ける、声ラボ。